じゃあ、プロトタイプ屋編第11回の後半なんですけど、後半は、まあ、前半は赤星さんが今やられているスタートアップサロンの取り組みをお話しいただいたんですけど、後半は今度はじゃあ実際にこういうスタートアップサロンみたいな仕組みの中で、まず何から、自分がもしやるとしたら、自分は何をやるかっていう、そういう具体的な話をしたいなと思うんですけど、まず赤星さんが個人的にまあウェブサービスでもアプリでも何でもいいんですけど、今から何か作ろうと思ったら何をしますか？
そうですね、
まず書き出してみますか、アイデアを。
実際にやり始めるとしたらですね、
いや本当にもう最初の何でもいいんですけど、超リアルな始め方のこう、始めるまでの、
そういうことですね、仮にアイデアがもうあるとしたらってことですか。
アイデアもないとしたら、どういうところにアイデアを思いつくとか、なんか、
なるほど、
どんな感じなのか、具体的にどんなフローで進んでいくのかなっていう話が、
そういうことですね。僕だったら多分ずっと変わってないんですけど、こうフィビ生活してて、多分困ったことが出てくると思うんですけど、
それは自分が困ったらっていうこと
ですか？そうですね、自分がなんかこう困ったり欲しいなって思うことが多分出てくると思うんですけど、それをこうの逃さないってことですかね、それを、見つけて作っちゃうっていう感じだになると思います、僕は。
それは、どういう時に困るんですかね。外は外出してる時とか、なんかネットしてる時とか。
例えば、その僕が一番初めに作ったサービスですと、キャッチコピーを勉強するサービスなんですよ。で、半年間ぐらいその東京で、コピーライター養成講座に通っていて、なんか専門学校っていうか、なんかその、宣伝会議さんの短期講座なんですけど、それに通っていて、ですごい面白くて、コピーライターになりたくて学んでいて、学んでる最中もすごい面白くて、でいろんなその一緒に学んでる友達とかもできて、だけど半年で終わっちゃうの で半年で終わっちゃって、僕は東京に、仙台にいたので、仙台で学校を辞めてじゃなくて、休学して、東京に来たので戻らないといけなかったんですよ、だけどもっと勉強したいと思ったんですよ、けど帰んないといけないからできないってなって、もっと勉強したいっていうのが困ったことだったんですよ。できない、今日できないみたいな、それでネットだったらできるんじゃないかっていうことで作ったのが一番初め、
なるほど
まずそれが困ったことだったんですけど、読書メーターの時も、小説を初めてなんかラジオで紹介されてた小説を読んで、小説ってすごい面白いなってなって、けど今まで小説なんか読んだことなかったんで、その 本友達もいないし、小説を知ってる人も知らないし、どうしようかなと思った時に、やっぱネットでなんかこう知れたらいいなと思って、で思い立って作ったのがあのサイトだったので、なんかそういうなんか生活してて困ることとかあったらいいなとかいうことが出てくると思うので、そういうところからですかね、ネタは。
なるほど、だからそういう時は具体的にこうメモったりするんですか、それともこう心の中で、これなんか困ってる人多そうだなみたいな。
いや、メモったりはしてないですね。もう
その困ったって思った瞬間に、よしこれを直してやろうみたいな、
多分そうですね。読書メーターも多分そんな感じですぐ作り始めたと思いますね、でもう、そういうのがあったら紙に適当に書いて、メモって、そういう点で言うとメモかもしれないですけど、
それ画面のメモみたいな、
画面、こういうサービス作るみたいな感じで、であとはもう作るって感じですかね。
なるほど、だからそこのスピードですよね。その困った体験してからの、
そうですね、
じゃあこれ作ろうかみたいな、
そこの一歩とスピード、
そこはもう設計まで入ってるわけですからね、画面描いたってことは。
そうですね、で そこの一歩を踏み出すかな気がしますけどね、うん、アイディアっていうかそのなんか作りたいなって思ってから作り始めるまで、そこが長くなっちゃうとなんか別に作んなくていいかなみたいな風になってフェードアウトするような気もするので、うん、
はいはいはい、
だからあのまあ若かったっていうのもあるかもしれないですけど、はい、あんまりなんかその使ってもらう人がいなかったらどうしようとか、うん、そういうのは一切考えてなかったような気はしますし、うん、あと特にそのライバルサイトがいるとか、
はいはい、
ライバルサービスを調べるとか、はいはい、そういうこともしてなかったので、う
ん、競合調査みたいな
競合調査とかも、うん、あの作った後に
市場規模とか
そうですねでまあ言ってしまえばたまたまなんかうまくいったっていうのもあるんですけど、うん、はい、まあ、意外とそう調べちゃったりするとあの勢いがそがれてしまうこともあるので、うん、で逆に似たようなサイトが出てきちゃったら、はい、別にいいかなみたいに、はい、なるかもしれないですし、まあ勢いですかね。
そうですよね、
うん、
なるほど、そこの勢いがやっぱり重要ってことですかね、
うんうん、なんかいろいろなんか、うん、今でも全然どうやったらそういうのが思い浮かぶのかたどり着くのかっていうのわからないんですけど、まあ、いろいろなんか経験してみるのがいいんじゃないかなとは最近は思いますけどね、
うん、
いろんなことをやってみたりとか、
うん、あとこう、まあ、その人生の、
うん、
ステージライフステージというか、
うん、
まあ、結婚したり、こう家族が増えたりすると、
うん、
またそこでいろいろ変わってきますからね、困ることとか、うん、
例えば最近あのなんか保育園かな、
はいはい、
のがなんか
すごい
日本死んでるとなんかそういうのが話題になってたじゃないですか、ね、
はいはい、
でその後に、あの非営利団体の どっかの非営利団体の方たちが保育園マップみたいなのを作ってて、
はいはい、
でそれもなんかすごいねみたいになってて、はいはい、でそういうのはその例えばステージライフステージが変わった人だったらそれはこう思いつくかもしれないですよね、うん、保育園どこにあるかわからないとか
って、そうですね、
作ろうみたいな、
うん、あんなにもうアンケートが取れてることってないですよね、
うん、
あんだけの人が賛同するわけじゃないですか、あれみんな困ってるっていう、もうあれもう絶対やるべきだみたいなところはもう見えますもんね、
うん、
そっからあんだけの人が怒ってるってなかなかないですからねうちも確かに困りましたからね、もう終わっちゃったんで、うん、
なんか分かんないですよ、この保育園になんかスマホから入園できるとか、
うん、
そういうところにつながるかもしれないですし、
うん、
でそういったなんか困ったとかところから絶対来ると思うんですよね。どんなに、まあ、何かしらあの問題はどっかにあると思うので、
うん、まあ、保育園問題は多分あの、
うん、
情報が共有されてないというか、
うん、
ここで今空きがありますよとか、
うんうんうん、
募集額がこのぐらいですよっていうのを直接こう問い合わせたりした人は知ったりするんですけど、
うんうんうん、
その情報を絶対人に言わないんですよね、
うんうんうん、
なぜなら人に言っちゃうと取られちゃうから、
うんうんうん、
だから情報共有
です、
あの第三者じゃないと情報共有絶対できないっていう、
そうですね、
当事者は絶対情報共有しないジャンルなんであそこら辺がなかなか CGM にならないんですよね。
例えばその習い事とかもそのあるんじゃないかと思ってて、結構子どもの習い事とか いろいろありますけど、そのデータベース化されてないですし、あの情報もなんかバラバラになってますし、うん、見にくいとか、
確かに、
うん、そういうところから
地元でなんかピアノやらせたい時にどこがいいんだろうとか意外と分かんなかったりしますよね、うん、
であっても本当にいいのかとか分かんないので、うんうん、で果たしてじゃあどこ調べればいいのかとか、
うん
うん、そういったところからなんですかね。
そうですよね、うん、子供となんか、
うん、
まあ、最近結構あったりしますけど、こうお出かけするときになんか近くにいいところないかなとか、なんか子供でも連れて行けるような飲食店はどこがあるんだろうとか、なんか最近は増えてきましたけどね、昔は本当なかったですよね、
うんうん、そういうところじゃないかな、
うん、でそれがかつ自分がやりたいかどうかですよね、
うんうん
うん、
そうなんですよ。だからその例えば 結婚してない人が結婚してなくてのに、でママな、その結婚している女性の友達がいない人が、
はい、
ママ友は情報共有したいだろうみたいな、
うん、
ママ友同士情報共有できたら便利だよねって思って、うん、サービスを作るのはすごく想像力がいることなの で、
うん、
で当事者ではないの で、
ですから、ね、うん、
で自分の結婚している奥さんがすごい悩んでて、それを解決するとか言うんでしたら、うん、すごく当たるような、
うん、
ヒット率高まるような気がします、うん、
そうですよね、うん、
なるほど。でもみんなんか僕も今の僕もそうだと思いますけど、
はい、
1年以上何も作ってないみたいな感じになってますけど、なんか絶対にそういう場面に出くわしていて、作るタイミング開発するタイミングがあると思ってるんですけど、
はい、
あとは踏み出してないだけな気がします、
はいはい、
うん、自分自身もそうですけど、
はい、
うん、
まあちょっと自分の話ですけど、
うん、
僕が今作ってるサービスはまさにそんな、
うん、
赤星さんみたいなそういう今の状況の人にぜひ使ってもらいたいんですよね一歩をとりあえず踏み出す、させるエンジンになるような、そんな仕組みを入れてる予定なので、やってもらいたいなと思いますけど、
うん、
なるほど、
うん、
じゃあ、まあ、日々生活する中で、ちょっとこれは困って、何か、
うん、
かつその解決方法をちょっと思いついて、
うん、
よしこれちょっとやってみようかなみたいな気分になったら、
で作ってみるか、
ちょっと向かってみるっていうのがいいアプローチじゃないかと、うん、
そうですね、なんか自然ですよねすごく、うんうん、まあ、当然なんかこう別のアプローチもありますけど、一つのアプローチとしてやっぱり、まあ、
いいかもしれないですね、うん、赤星さんアプローチですね、スタートアップサロンに続く
そうですね、
につながる、
まあ、他のアプローチをよく知らないというのもあるんですけど、
うん、
あんまりやったことないですし、で僕のやってきた中ですと、そのなんか下心を出して狙ってやると失敗するみたいなのもよくあるので、やっぱりどっかでこう、
うん、
だから今回のそのサロンに参加してくれた人たちとも参加する前にこうどういうアイデアやりますかみたいな話をしてた時に、やっぱ その点をすごくメインに置いていて、であまりそのじゃあその使う人何人いるのとか、いくら儲かるのとか、そういうのは聞いてないですし、特に問題とはしてないので、自分が作って自分が困っていたことが解決できるってことが一番重要なポイントでしたね、
なるほど。だからそこでうまくこうその自分の気づいた気づきが、なるべくこう大勢の人にも共感されるような内容だと、まあ、読書メーターみたいな読書っていうことだと結構広い、大きいじゃないですか、それはかなりすごくいいアプローチ、本当にニッチすぎるとなかなかちょっと難しいのかなっていう気もするんですね。出してもこう使う人が本当に探すのが難しいみたいな、
コピーライターはそうでしたよね、キャッチコピーのやつは、
ちょっとちっちゃいですよね、そこが
ニッチすぎましたよね、けど当時はそんなこと考えてなかったので、自分が使えればいいよみたいな、使えれば自分たちの周りだけで、本当に作って、その一緒に行ってた人10人20人ぐらいに声をかけて作ったのが初めて、で結局数千人ぐらいかな、会員数は覚えてませんけど、でその中で例えば有料の講座とかもやったりしたんですよ、プロのコピーライターさんにお願いして、ネット上でその講座を開く、その、宣伝会議さんでやってた ようなスタイルで、キャッチコピーの勉強ができるみたいなこともやったりして、まあ、ただ規模は小さいですけど、ただやっぱりそれを作って次につながったりしているので、無駄では当然ないですよね、そこは、
じゃあ今赤星さんが そのキャッチコピー の, その勉強するサービスと大体同じぐらいの感覚で大体同じぐらいの規模のものが思いついたとしたら、それをやるかやらないかでいうとどうしますか。大体わかるっていうそのぐらいの、使う人の母数というか。
いや、僕やるかもしれないですね。
なるほど、なるほ
ど、うん、逆にやるかもしれないですね今、うん、なんかむしろそういう熱量高いものだってよっぽどじゃないですか。そのなんかコピーライターの勉強するサイトを作るってよっぽどですよね。そういうの見つけられたのは良かったですよね、なんか出会えたっていうのは、うん、うん、なんかそういう方がむしろ求めてるかもしれないですね。
お、
うん、それぐらいニッチなものでも、
うん
うん、でニッチな中でもその例えば世界中に1000人しかいないサービスでも、うん、あの1000人を満足させたら、うん、すごいことだと思うんですよ、
うん、
サービスの質として、
はいはいはい、
規模は小さいですけど、
うん、
だから、まあ、一つの練習にはなりますよね、そこは。
そうですね、
うん、で逆になんかその世界で1000人未満のユーザーにしかならないサービスを考えるとか、そういうの発想の練習になるかもしれないですね、うん、1001人になったら、
はい、
おしまいっていう、
うん、
あダウンロード数が、
はいはい、
で1000人だにだけ向けたサービスとか、うん、なんか超ニッチなんですけど。
なるほど。じゃあ赤星さんは割ともう読書メーターは相当ユーザー数いたわけじゃないですか、
うんうん、
その後でもその1000人に向けたサービスを作るモチベーションはあるんですね。
まあなってみないと分かんないですけど。
それはすごい
ですよね。面白いものだったらやりたいなと思いますけどね。当然大きい本もいいですけど、うん、結局大きい方でもやっぱり興味が湧かないとなかなかできないので、
うん、そっちがやっぱり自分の思いの方が優先されるってことですね、
うん、そうですね、多分そうだと思いますけど。
なるほど、
うん、でなんかまあいいですよねそういうのは、なんか面白いですし、
うん
うん、
これはもう自分が作らないと誰もやらないだろうなみたいな、まあ、そういうのに巡り合えるだけでもラッキーかもしれないですね、
うんうん、もうすごい使命感あるかもしれないです、うん、誰もやらないですから、
うんう
ん、俺がやらないとみたいな。
なるほど、まあ、それといってそのアイデア思いついて、じゃあ具体的にじゃあ設計、
うん、
まあ、とりあえずささっとやって、
うん
うん、じゃあやる、よし、じゃあ作ろうと、
うん、
まあ、自分がエンジニアとしてですね、
うんうんうん、
だとしたら、
うん、
その時にじゃあ次は何をやります。
アイデア思いついて、
その紙にちょっと、まあ、画面かなんかを書き起こしたみたいな状態に、
うん、僕は、まあ、その画面、まあ、繊維図みたいなのをバーッと書いて。
あ、繊維図書くんですか。
繊維図書きますね。あの繊維図か、まあ、なんかページ、どのページを作るかっていうのを全部書いて。
全部書くんですか。
全部書き、まあ、大して多くないので、
ま
あ、あのなんかマイページとか、なんか、
うん、ワイヤーフレームみたいな。
そうですね、手書きですけど、
パーッと
書いて、うん、あとデータベース構造を考えて。
それも書くんですか。
書きますね。
あと手書きですか。
手書きで書きますね、
うん、
あ、けど、まあ、メモ帳とか、
うん、
Mac のメモ帳とかでやったりしますし、で、まあ、ページやって、
はい、
そのデータベース、
はいはい、
テーブル名と、あと、はい、カラムの名前全部書いて、はいはい、で全部作って、その後はもうカキカキしまくりですね、
うん、
1ページずつダーッて作って。
そうか、全画面から始めるんですね、
うん、うん、そうですね、大体こう何を作るかって決めて、
はい、
1つずつ消していくみたいなイメージですね、うん、ログイン画面したとか、
も
う、うん、マイページこんな感じ、
結構細かい設計ですね、
うん、うん、そうなのかな。
僕はもう、
うん、
トップページ、
うん、
とログイン後のページ、
うん、
と、
うん、
その詳細ぐらいですかね。 あとはそこの何か自分で書き込むサイトだったらそこの、
うんうん、
なんですか、新規作成画面、
うんうんうんうん、
最初の1機能たどり着くぐらいまで考えるぐらいですかね、
うんうんうん、
で絵にも描かないかもしれないです。
うーん、
うん、これは確か紙に書いてたような。
うん、で大体頭の中で書いて全体を見てやってきますんで、で、あの、で、頭の中でその例えば逃げ道とか、なんかこうこのページの先がないよとかそういうのを全部なくして、
はいはい、
からあとは作るかな。うん、
すごい。じゃあもう、うん、割ともうゴールが明確なんですね。
そうかもしれないですね、うんうん、
なるほどなるほど、
うん、確かそんな感じだったよな、うん、
それはあのお問い合わせとかも含みますか？よくある質問とか利用規約ページとか。
なんかその具体的には書かないですけど、はい、こう四角書いて、
はい、
インフォとかそういうのアバウトとかなく
て、
ね、それ書くぐらいです、
ね、はい、それぐらいで、
うん、それは置こうとかいうぐらいのレベルで、うん、そのサイドバーガーとかそういうの書かないですけど
はい、はい、
メインのページはまあ大体書きますけど、
う
ん
うん、なるほど。
まあ何か中の細かいものというよりかは ページを準備してこうあとこうやって、
うん、
このページ群があったらもうできますねみたいな、
はいはいはい、
まあ、確か。
なるほど、
うん、あとはもう書き書きして、
まずどっから作りますか？ユーザーからですか？まあユーザーからですかね。
ユーザーっていうのは、
あ、テーブルでいうところのユーザーとそれに対応、まあ関係ないですかね。
なんだろうね。どこから作るんだろう。
僕大体ユーザーから作りますけどね。ユーザーの必要からはとりあえずそれでテーブル作って。
ユーザーのテーブル作って。
あとはログインする仕組み作って、そこにとりあえず入りました。でそれができたら。
ああ、そうかも。
ちょっとずつ。
うん、
じゃあこの人が登録する、
うんうん、
まあ、ブログだったら、
うん、
ブログとかエントリーとか、
うんうん、
みたいなのを作るとか、
うんうん、
ちょっとずつそこでとりあえず一回動かして、
うんうん、
確認できたら次みたいな、
うんうんうん、
全部並行して3テーブル4テーブルぐらい1個一気にやるとちょっとこう、
うんうん、
なんか多いなって感じがしてるんで、
大体、まあ、ユーザーテーブル、まあ、あと読書メートだったら本のテーブル、うん、まあ、感想のテーブルみたいな、はいはい、あとはログイン系のテーブルとか、うん、そういうのをバババって書いてかな。あと作って、うん、で基本的には僕はサーバー上で書いてますね。ローカルじゃなくて直接、例えばさくらだったらさくらに構築しちゃって、本番で作っちゃうって感じですね。
あ、向こうにログインして、
そうですね、もう行っちゃって、コードとかでも入っちゃって、それでやってますね、うんうん、
なるほど。
だから勘のいい人が、勘のいい人いないと思いますけど、はい、要するにドメインは動いてるみたいな、もうもはやその上で、うん、
本番環境で
作ってて、
もうすでに公開されてるというか、
たどり着ければ公開間違ってツイートとかしちゃうとバレちゃうみたいな、
バレちゃうみたいな、
うん、
うん、まあでも
で当分はそういうので運用し、うん、そのまま運用していきますね、うん、
なるほど。
大変になったらその時対処しようというか、うん、
だからリリース前提だからいいかもしれないですね、
うん、もうサーバーも借りてるしみたいな早くしないと月額の料金払わないととか、
はいはい
はい、AWS だとやったことないですけど、さくらとかそういった月額定額系ですと、まあ、やってましたよね。 AWS ですと、もうお金どんどんかかっちゃうんで、
うん、 定期的にその日作ったものをとりあえずデプロイするとか、
うん、
まあ、そういうフローで回していくといいかもしれないですけど、ね、うん、誰か確認見てもらう人がいて、
で僕なんか多分このさ直サーバーに書いてやってる人って多分あんまりいないような気がしていて、
多分いないと思います
だからその他のエンジニアの人とかと話してて、でその、まあ、今回サロンの人もそうですけど、はい、作ってるっていう人がいるじゃん、はい、いて見せてって言うんですよ、
はい、
けど、うん、当然サーバーにアップしてないので、はい、ローカルじゃないと見れないから、はい、見れないみたいな感じになって、でそういうのをいろいろ聞いて違うんだなっていうのは分かりましたね、うん、作り最中のものを
見る仕組み、
見たかったんですけど、はい、やっぱりなかなかそういうのってできない
と思います。最近そういう時のツールとして、
うん、
なんだっけな、僕今使ってるんですけど、NG ロックっていうのかな、NGROK っていうのがあって、これ使うと、
うん、
ここの今のローカルの環境が普通に HTTP でアクセスできるようになりますね。
へ
え不思議な仕組みがあるんですよ。
へ
え、これを起動させてもらえれば、なんかドメインが発行されるんですよ。でそれを教えてもらえばもう見れるっていう
ローカル環境外部の公開、
そうです、これ楽でいいですよ。
ローカルに環境設定するってことをほとんどしたことがないですよ。だから
僕も Windows の時は使ってた時はあまりやってなかったですけど、うん、Mac だと割とそこら辺が楽なのでやるようになりましたけどね、うん
うん、なんかそもそもあまりその知らずに上辺から入ったので、それがもうなんかホームページビルダーでインターネットのやつを作りたいみたいな、サービホームページ作りたいみたいな感じでやった時からもう多分そんな感じだったような、うん、あとはそもそもローカルとサーバーとかなんかよく分かってなかったのかもしれないですね初めはなんか知んないけど映るわみたいな。
結構ローカルでなんか書いてコミットして、
うん、
GitHub に上げて、
うんうんうん、
でそれを今度はサーバー側にプッシュするみたいなのって割と結構ここ、
うん、
分かんないですけど10年ぐらいなのかな、
うんうんうんうん、
大昔は確かにそんなのなかったですよねFTP とかだったり、したと思いますし、
うん、
でも FTP の時代でも一応ローカル開発だったと思いますけどね、
うんうん、
でも直接書いてた人もいたかもしれないけど、どうなんだろうな、最近あまり確かに少ないかもしれないですね、
うんうん、まあ、一番早いっちゃ早いんですけどね、うん、それが
公開されてますからね、
うん、そのままですから、うん、プリントとかするとすぐ出るし、うん、まあそれは慣れ、まあ後の方です、読書メーターで言えば後の方はちゃんとなんか開発サーバーとかありましたけど、後の方ででもまあ本当最後の方ですけど、
うん、
うん、ま、複数でやると結構きついですよね、複数人で本番サーバーいじれないんで、
難しそうですね、うん、
そうじゃなかったからも良かったのかもしれないですね、うん、
そっか、じゃあ本番書いて、
うん、でまあそうやって作って動くぞってなって、からかな、あとはプレスリリースを書いて、
はい、
リリース日決めてリリースする、
うん、
であとはハテブとかになんか載ったらチェックするとか、
うん
うん、で
ブログ書いてみたりとか、
ブログ書いてとか、うん、今ですまあツイッターの、うん、反応を追ったりとか、
はいはい、
リツイートしまくったりとかやりすぎるとまあちょっとうざいんですけど、
はい、する、
うん、
そうですね、
うんうん、
セルフプロモーション
自分のサイト名検索して、
はい、
けどまあ読書メーターの場合はハテブで初め伸びたので、うん、
まあ、けどそれもプレスリリースからのハテブだったので、
なるほどなるほど、
うん、
まあ、やっぱりなんかそれなりの人になんかこうアクションするといいんじゃないかな、なんか、
うん、
うん、であとはひたすら開発運用開発修正ですかね、
うん、まあ、出した後の方が忙しくなりますからね、
うん、
しかもユーザーが一気に増えたりするとやることも増えるし、
うんうん、常に待機してる感じですかね、
そうです、運用は割と本番環境のデータベースを変更するとか、
うん、
あの作業が年に何回かあったりするんですけど、
うん、
もう死にたくなります怖くて、
うん、いや分かりますよそれは。
たまにあの僕はヘロクを使うんですけど、ヘロクがクラッシュしたりするんですよ、デイビーが、まあ復旧も結構早いんですけど、
うん、
生きた心地がしない
昔なんかそのインデックス貼りとか、
はい、
深夜にこっそりやって、
あ
けど動かなくなるっていうか、うん、固まっちゃったりとかするとやばいとかなります
、うん、そうですよね、ちょっとレコード数が多かったりすると
大丈夫だろうみたいな感じで、
うんうん、しかもそういうのってテスト環境がないんですよね、同じだけのデータ量の、
うん、そうなんですよね、
本番でやると意外とすげえ時間かかってるとかありますから、
うんうん、初めてデータベースクラッシュっていうか なんだっけかな、なんかクラッシュしたのかな、で復旧できるじゃないですか、
はい、バックアップからです
ね、うん、いやあのなんだろう、なんかバックアップじゃなくて、はい、なんかデータベースが変な風になる時があって、
あ
クラッシュは完璧に壊れるんじゃなくて、
あなるほど、なんか ロックじゃないけどなんか、うん、なんか
けどなんかその時に、うん、なんか MySQL の PHP MyAdmin かなとかでなんかあの復旧とかなんか押すと治るんですけど
なかなかそれも押しづらいですね
初め知らなかったんですよそれ、うん、もうぶっ壊れたと思って、
はい
はい、もうやばい終わったと思って、
はい、
けどなんかそれ押したら治って、
よく押しましたねそれ、
うん、
全部消えるというような感じもし
けどバックアップも取ってなかったんで、もうそれしかないみたいな、
あなるほど、でもそれ多分バックアップから復旧したんじゃないですか、
違うのかな、どうあったのかな、なんかそのサーバーのところで、うん、なんだっけかな、相当昔なので、うん、
まあ、データベースは結構怖いですよね、
うん
うん
うん、ああリペアかな、
リペアっていうのがあるんですか、
うん、リペアテーブル名、
うん、
破損しているテーブルを修復 しますっていうのが、
そういうのがあるんですね、
クラッシュではないのかな、破損はどういうレベルなのかちょっと分かんないですけど、うん、リペアテーブルそんな感じですかね。で僕は結構 あんまりその頭の中で大体こう考えてからでもう、うん、あとはもう一気に書くみたいな感じですかね、
はいはい
はい、でまあ、当然やりながらなんかこれがあったらいいかもって言って追加したりとかするのあるんですけど、
はいはいはい、
まずある程度考えて紙に書いて、
うん、
でそれを元にわーって書いちゃうみたいな感じですね、うんうん、
割とだからそこの設計時というか頭の中で思い描いたものと実際に出来上がったものにそんなに差はないって感じですか、
うんうん、差はないと思いますね、うん、あとはまあ作ってみて触ってみて、はい、なんか変だったら直すとかありますけど、うんうん、まあその途中で変わるのもありますし、
はい、
ただその手を動かすときはやっぱある程度もう作るものを頭の中でイメージ、はい、紙に書いてイメージできるような状態じゃないと僕はなんかなかなか進まないので、うん、いろいろやり方あると思うんですけど、
はいはい、
こうやりながら考えるパターンもあると思いますし、 や作りながらどんどん、
はいはい、
うん、ここもある程度紙に書いて
ですね、うん、なるほど、
うん、昔のノートとかちょっと読んでみたいですけどね、もうないと思いますけど、
どうですか、
どういうの書いてる
のか僕はあるから、うん、最近ノートは書かないって言われて、でも絵は紙のノートがいいですよね、
うん、
うん、そうですね、あんまりはないかな、うん、僕もでもなんか繊維図みたいなのは書いてたりしますねこんな、
ああ、うん、そんな感じですね、僕も、うん、そういう感じで、うん、
あとはこういうなんかフローズみたいなの書いてたりします、ね、
ああ
ユーザーが今
うーん
こういう気持ちになってこうなるみたいな、
ああなるほど、
感情フローズみたいな、あ
なるほどね、
うん、これ初めて書いてみたと思うんですけど、
大切なような気がしますそれ、
うん、トップページ見た時にこういう気持ちになって、うんうんうん、このボタン見てをやってみようかなと思うみたいな、こうやなってほしいっていうユーザーの体験マップというか、うんうん、でも絵に描いた方がやっぱ設計はしやすいですよね、
うん、あとはなんかそのここまでしたら終わりみたいなのが見えるんで、
あなんかこ う, う、ね、
終わりのないマラソンじゃなくて、うん、ある程度こう終わりが見えてるので、うん、あの気が楽っていうのもありますね、
うん、そうですね、
このページやっておしまいだみたいなとか、
でもその通りなかなか実際に描き始めると、うん、配置できなかったりしますよね絵では簡単にできるんだけど、うん、どうもこの綺麗な配置にならない、
うんうん、Windows で見ると変だったとか昔はありました
ね、
今はもうあんまり気にしなくていいかもしれないですけど、
そうですね、僕も IE はテストしてないですね、
うん
うん、なるほど、
あとはもう運用と忍耐ですよね、
忍耐ですかね、うん、
行動を起こして、はい、あとは忍耐忍耐じゃないですかね、続けるってこと、
そうですね、うん、出した後がなかなか大変ですよね、
うんうん、出してもなんか、うんまあ、続けるときのモチベーションとして自分が欲しいものであれば、はい、それは高くまま保たれますよね、モチベーションが、
そうですね、うん、
あとそもそもなんかそのプログラム書くのが好きとかいうのが多分あったので、
はい
はい、苦じゃなかったですよね、
うん、
初めの方でも全然、
じゃあ、うん、ちょっと後半も話してきましたけども、
はい、
そろそろ結構いい時間になってきたので、
はい、
はい、じゃあこの辺で、
はい、ありがとうございます、
終わりたいと思いますけども、はい、赤星さんも何かこれから作っていかれるかもしれないという、
ええ、かも
何かはこれだと思うものがあれば、
ええ
はい、
頑張ります、
やるかもしれないということで、はいはい、僕も新サービス早く出せるようにします、
はいはい、期待してます、
3月以内には何か発表できてればいいなと思ってます、
はい、
はい、それでは今日は、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。